BSN の玉木直子です。情熱新潟、今回は小林兼業代表の小林和夫さんです。新潟市西蒲区に拠点を置く小林兼業は金属加工表面処理の職人集団。金属研磨工として初めて新潟の名工に選ばれるなど、高い技術で注目を集め、全国メディアにも繰り返し取り上げられています。小林兼業代表の小林和夫さんにお話を伺いました。小林社長は磨き一筋48年、まあ、およそ半世紀ですよね。
そうですね。
この会社というのは小林さんが立ち上げられたってことですか？
一応そういうことです。
初代
してサラリーマンやっておったんですけども。
サラリーマンでいらっしゃったの？
6年ちょっとサラリーマン、まあ、事務職をやっておったんですけども、はい、いわゆるやりたいこととやらなければダメなことがたくさんありまして、じゃあ金になる仕事をやろうと。別に磨きがやりたいということで磨きを選んだじゃなくて、金が欲しいから磨きを選んだだけで。
あ、じゃあ当時は磨きがとても儲かる職業
で。いや、儲かったというよりも設備資金がいらなかったんですね、意外と。即、まあ、技術さえあれば商売ができるという場所もあまりいらないと。
でもそれまでにご家族が磨きのお仕事をなさってたとか、そういうことではなかった？
ではなかったんですね。
なんていうか、よく飛び込まれましたね。ま
あ、とりあえずなんてことなんだろうと、一生懸命やればと。それと後悔するような日暮らしは絶対にするなというのが自分の持論なんですね。自分が100の力があったら100の力で常に毎日やれと。例えば100の力を持っておって80の仕事をしておって、あとで失敗した時絶対悔いが残るよと。それだけは絶対にしたくないっていうのが自分の仕事に対しての意気込み。
意気込みを持ってして研磨業の世界に飛び込んでいかれたわけですよね。でも何も初めは技術を持っていらっしゃらなかった。
そうですね。
どうなさった？
技術ないわけですから、まず考えたのはずるい考えしたんですね。まず分かる人間でやっておればいいじゃないのと。自信つかなくて。
じゃあ社員の方から研磨の仕事を
教わったというところが、やっぱり教えてくれないんですね。自分で考えようと、やってるのを見て覚えようとかっていうようなことで、そうするとやっぱり自分で考えてやるしかないなと。それでスタートした時はとりあえず、じゃあ明日は誰にこれをさせて、誰にこれをさせて、その工程を一通り自分でやってみようというようなことで、1年ぐらいはその繰り返し。飯を食ってからの工場に来て指示を出せるように、自分がやってみないと指示が出せないんでね、一通りやってみようと。
じゃあ学びながら人を使う、経営するっていうことを同時進行でやってらっしゃる。
なせばなる、なんとかなるもんなんですね。
何年ぐらいで見通しが立ってきたんですか？
3年ぐらいで、ああもう大丈夫だなと。それと3年ぐらいで、その時は燕三条を中心に1700ぐらいの磨き屋があると言われている中で、あ、小林企業よくやるわなというような、元はねもう見向きもされないような、あ、素人がと言われておったのが、なんか3年ぐらい経ったら、おいおい小林をというようなことで、こう真ん中の方に呼んでもらえるような、
いわゆる親方に認められたという
存在になったという。なぜかというと、スタートの時から人のできないような仕事からスタートしている。
どういうことですか？
いわゆる、難しくて儲からなくて面倒くさいというような仕事からスタートしている
んですね。 3M ですね。難しくて面倒くさくて儲からない、はい。あの、難しくて面倒くさくてっていうのをチャレンジするのは分かるんですが、儲からないものも、
それも承知の上で、
承知の上で。
いや、なぜかというと儲からないから人がしないんであって、そういうものからやるしかなかったというのが、
後発隊でしたから隙間を入っていったわけですね。
はい、ね、あの仕事やってるよと。
すごいですね。その時当時何歳ぐらいですか？
24ですか。
生意気な若者ですよね、もしかしたら。
ものすごい生意気、おそらく銀骨を切りたいぐらい生意気な若者だったと思います。
でもその仕事が文句を言わせなかったってことですか？
そうですね。
技術一筋に生きてきた小林兼業の小林代表、 幾多の逆風にも背中を向けずに歩んできたからこそ磨かれた技術と強い思いがあります。
本当にお話が面白くて、もう毎日を楽しんで生きてらっしゃると思うんですが、
楽しんでやらなかったら務まらんでしょう。これ
そうですよね。
ねえ、三宅にしわよしやっておってもそれも一日、はい、楽しくニコニコしてやっても一日、じゃあどうせやるんだらニコニコしてやった方がいいでしょう。
小林社長の力の種になっているものは何でしょうか。
それしか能がないということなんじゃないですか。ただ自分のやりがいというのはやっぱり若い者が日々腕を上げていい仕事をやるようになって立派な職人が育ってるなというのがやっぱり分かるんでね、かなり進歩していい仕事をやるようになって、まあ最近なんかはもうとにかくいろいろなイベントにも小林金魚の代表として出しているという、そうすると今度あ竹田さんとかこの君とかいろいろとこう顔を覚えてもらっても立派に彼が言うのは、あ小林金魚をしていると、この君がしてるんじゃなくて小林金魚がしているというふうにも相手が取ってくれるような存在になってしている、これは嬉しいですね。
そうです。
自分が言っても誰来たんての顔しても従業員が言って無視に向けて小林金魚がしてるんだ、
従業員の方が顔になってきているっていう、
うちの従業員にいつも言うのは人と人並みではダメなんだよと、それと仕事に好都はないんだよというのはもう持論です、はい、どこ行ってもそれ言います。
でもそうやって若い皆さんがここの門を叩いて技術を身につけて一人前になったらどうされますか、
うん、うちはあの採用する時からずっと言い切りうちに仕事をしようなんていうことは絶対考えるなよと、
うん、
もうそこそこになって自分が自信がついたらいつでもいいよと、独立してもということで採用してますのでね、ただ中途半端な技術で独立はするなと、絶対に失敗するよということも付け加えてるんですけれども、いわゆる独立するものに対してはもう大歓迎という。
でも、はい、自分のとこか優秀な職人さんがいなくなっちゃうわけですけれども、
そうですね、また育てればいいことであって、ね、若い連中採用し育てればね、今で4人が今度5人になるわけですから、今の連中から儲けさせてもらおうだということは考えてないんでね、なぜかというとよく同業者で仲間が多い投資家と、投資ではねえと、投資というのは見返りがあって初めて投資なんだと、うん、俺見返りを求めてないと、今若い連中一からね、いろはの家から育って一人、まあ、個人差あるけども3、400万かかりますよと、うん、それを加工の上でうちで採用してるんだと、それを3、400万返してくれとは思ってないと、できればね、運が良くて返してもらえればラッキーな出来事であって、あえて「おいお前には年いっぺいしてるんだよ」というような恩着せがましいことは言ううちはもともってない。
それは育てる喜びがあるんですか。
今まで40数年間研磨業でミッションを食わしてもらった少しぐらい恩返しをやってもいいんじゃないのというのが自分の考えなんですけども、なぜかというと、まあ、これは自慢ですけれども、うちも作った、田んぼも吹いた、子供たちも教育もした、まあ、せがれのうちも買い与えてある、であったらね、少しぐらい金はないんですけれども、いわゆる少しぐらいは恩返しをやってもいいんじゃないのと、このものづくりのために若い技術を持ったネガティアを一人二人というように出してやってもいいんじゃないのと、それが魅力ではあるけども恩返しにしていただけるならありがたいなと、自分にできるのはそれしかないんでね、自分はそう思います。